皆様、復活祭おめでとうございます。復活祭というのはキリスト教の祝祭の中でも最大かつ最も大事な日です。初代教会からの伝統を一番よく保っていると言われるギリシャ正教会においては、クリスマスを含む12の大祭、お祭りがありますが、復活祭はこの12に含まれていません。別格というものなんですね。よく日本のお寺でも例えば五山の上の別格というのがありますが、この復活祭は別格の大祭とされます。なぜならイエス様の交渉外においてこの復活という出来事ほど大事なものはないからです。今学んでます使徒パウロ、はもしキリストが復活しなかったならあなた方の信仰は全く意味のないものとなると語っています。今コリントで公開説教してますが、15章になるとこういう15章14節にこういうところがあります。開けなくても結構ですが拝読しますと、そしてキリストが復活されなかったのなら私たちの宣教は実質のないものとなり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。あなた方の信仰も実質がない。もしイエス様が復活しなかったら、その私たちの宣教は意味がないとパウロは言っています。そこで今朝はイエス様が復活したこと、それと私たちの救いの関係について考えてみたいと思います。と言いますのも、私たちのプロテスタント教会といいますか、ヨーロッパのキリスト教というのは救いという時にですね、復活よりも十字架を強調しますですね。十字架、私たちはイエス様の十字架によって救われたと皆さんよく言うと思うんですけど、イエス様の復活によって救われましたっていうのは言わないんじゃないかと思うんですね。ほとんどそういうふうに、十字架によって救われたとは言いますけど、イエス様の復活によって救われたということは言うことはほとんどないんではないかと思うんですね。そこは興味深いことに、先ほど言ったギリシャ正教会では復活こそが大事だと、十字架は復活への前奏曲であると、そういう言い方をするぐらいですね、復活を重視するわけですが、私たちの割とこう西側のプロテスタントカトリックというのは十字架に強調点が置かれます。私たちの罪のために、私たちの身代わりとしてイエス様が十字架に死んでくださった、だから私たちは救われたということを言うわけですね。しかしパウロはイエス様が十字架で死んだことだけで私たちの救いが実現したとは言わないわけですね。十字架だけでは救いは実現していないということを言っています。先ほどの第一コリントでもパウロは続けてこう書いています。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです、とこう語っています。十字架だけでは十分ではないということですね。それはそうですね。例えば例を言いますと、例えばですね、私たちが罪を犯している、今の日本の法律でも罪なことを、例えば麻薬のようなものに手を出して麻薬の中毒になっている、もしくは麻薬を常習的に売ったり買ったりしている、こういう犯罪を犯している場合はこの罰があるわけですね。仮にこの麻薬をですね、何か使っているということで、その罪を誰かが身代わりになってくれたと、で私がその罪をかぶるよということで、誰かがその罪を罰を引き受けてくれる、刑務所に入ってくれた。そうするとですね、その人、麻薬を使っている人はこの罪の罰からは逃れてますね。麻薬を使ってしまって、裁判を受けるとかですね、刑務所に入る、こういう罰は逃れていますが、しかしその人が麻薬中毒であるという状態は変わっていないわけです。ですからその人はまだ麻薬あるいは罪の力の中にいるわけです。まだ救われていないわけです。 罰の問題が解決すれば、それ救いがなるわけじゃないわけですね。このキリスト教で、特に私たち西側の伝統はこの罰の問題を非常に強調する。イエス様が私たちが受けるべき罰を身代わりで受けたんだと、それで救われるというですね、こういうことを言うわけですが、考えてみるとですね、罰を他の人が受けてくれてもですね、麻薬中毒の人は刑務所に入れなくてもですね、ずっとこの麻薬の力にとらわれてるわけですね。これでは救いになってないわけです。麻薬というのは一つの例えですが、罪の力に私たち縛られている限り、まだ救いはなっていない。ですからこの麻薬の力から逃れること、また罪の力から解放されること、これが救いだということがですね、非常に大事なポイントです。この点は、特に十字架はもちろん大事なんですが、ここにあまりにもですね、強調点を置くと、この大事なポイントがですね、見過ごされてしまう。復活っていうのはなぜそんな大事かというと、それは私たちにですね、罪に打ち勝つ力を与えてくれる、生きる力を与えてくれる、そういう救いと命を与えるものだからです。イエス様が復活すると、なんで私たちに力があるのかというのは、私たちにそのイエス様とつながることで力が与えられる、まあ、これが私たちの信仰なわけです。私たちはイエス様と一つになって、その復活の力に預かるんだということを言っています。ですから復活がなければ十字架の死ですら意味がなくなってしまうわけです。イエス様の復活がイエス様の死に意味を与える、その逆ではないわけです。ですから復活というのは本当に大事だということを強調したいと、私たちもその復活の力に預かる、私たちも新しい力をいただくんだと、それが大事なわけです。私たちが新しくされる、その力はどこから来るか、それはイエス様を復活させた神様の力から来るわけです。イエス様の死者の中から蘇ったことで、死ということの意味を変えてしまったわけです。私たちの人生において死は終わりなわけです。そこですごく大事なことをしている、いい仕事をしている人も死んでしまったら突然その仕事終わってしまう。モーツァルトもレクイエムを書いていて、死ななければ完成したでしょうけど途中で終わってしまった。未完になってしまった。死は終わりなわけです。しかしイエス様はその死を終わりではなくて通過点、あるいは新しいスタートに変えたわけです。イエス様は今でも新しい命を歩まれている。イエス様は死が支配する人生から死を乗り越えた人生へと移られたわけです。私たちもイエス様を信じるということは、新しい命に預かるように、新しい人生に預かるようにと免れているわけです。この新しい復活の力というのが大事なわけです。で、今日のヨハネ福音書の御言葉を通じて考えたいのは、ではいつから私たちはそういう新しい力、イエス様の朽ちることのない復活の命、それを体験できるのかということです。いつからその新しい命を体験できるのかということを考えてみたいわけです。多くの人はですね、そういう新しい復活の力というのは、死んだ後に体験できると考えるかもしれません。私たちの地上の生涯においては、年を取ると体は日々衰えていく。いずれ死んで土の地に戻ってしまう。まあ、そういうものであるけれど、いつかイエス様が再び来られて、すべて新しくするときに私たちも新しい体をいただけるんだと。こういう将来に私たちは復活の命が与えられる。まあ、そういうふうに考える方が多いと思うんですね。で、パウロもそういうことを書いていますので、まあ、それはそれで間違いではないんですが、しかし今日の御言葉から考えたいのは、イエス様がですね、将来ではなくて今ここで復活の命を体験できるということをイエス様は強調しているわけです。私たちは死を待つことなく、あるいはイエス様の再臨を待つことなく、今ここで復活の力に預かれる、これが救いなんだということをですね、今日のラザロの復活のお話から、イエス様の言葉から確認したいと、そう思います。これは確かに難しいことなんですが、大事なポイントです。ヨハネ福音書というのは難しい、非常に神学的に難しいんですが、これは大事なんです。イエス様は今この新しい力を与えてくれるんだと、未来ではないということをですね、この福音書は非常に強調しています。 ヨハネ福音書というのは非常に独特な福音書なんですね。この他の、教官福音書と言われるマタイ、マルコ、ルカとはですね、いろんな点でこだわっていて、いろんな点で違っていまして、いろんな独特の何て言いますか、特徴があるわけですが、その特徴の一つはですね、ヨハネ福音書は数字にこだわることが知られています。非常に数字が大事なんですね。でヨハネ福音書ではイエス様がなさった奇跡のことを印と呼びます。印と言います。奇跡の印という、イエス様がなさったおびただしい奇跡の中でもですね、この印を7つだけ取り上げています。7、これはもう7っていう数字は非常に好きなんですね、ヨハネ福音書は。7っていう数字は完全数ですね。完全数、7日間で神様は天地創造を完成させて休まれた、こうした7つの完全数をヨハネ福音書は非常によく使うわけですが、で今日の御言葉にあるです、ラザロの復活という有名な奇跡、この奇跡こそ最後の印、7番目の印なんですね。7番目の印ですから、ヨハネ福音書全体の中でもこのラザロの復活はとりわけ大事な意味を持っています。イエス様はこの7つ目の奇跡を行った後は、その後はですね、最大にして別格の奇跡、8番目の奇跡、つまり自分自身の復活を行うまではですね、成し遂げるまではどんな奇跡もしていないわけです。ですからこのラザロの復活という印については非常に大事なものとして注意深く見る必要がある。でラザロというのはですね、皆さんも有名なマルタとマリアという姉妹がいますね。イエス様のよくお世話をした、この弟なわけですね。マルタとマリア、一生懸命イエス様のいつもお世話をしている、ベタニアというエルサレム近郊の町でですね、イエス様がいらっしゃるといつももてなしをしている、こういう姉妹なわけですが、このマルタとマリアはですね、どれほどイエス様に強く献身していたのかというのは有名な話ですね。でマリアというのはですね、300デナリ相当の香油をイエス様に注いだと言われてますが、300デナリというのはローマの兵隊の1年分の年収ですね。ですから皆さんの年収1年分の価値のある油を注いだということがあります。でこのマリアがですね、この香油を注いだ事件、出来事というのはこのラザロの復活の後ですので、ですからこのマリアがイエス様に油を注いだ一つの理由というのは、愛する弟ラザロをよみがえらせてくれた、復活させてくれたことの感謝としての気持ちがあったわけです。こういうマリアとマルタというこの姉妹と、その兄弟ラザロ、この3人はイエス様と非常に深い関係のある、そういう兄弟姉妹であった。イエス様をいつももてなしていた。で今日はですね、この読んでいただいたところは、このラザロさんが復活に至るまでの話の途中のところを読んでもらったわけですが、ラザロの復活の話をちょっとこれ振り返ってみますと、ヨハネ福音書によりますとですね、イエス様は旅をしていたわけですね。旅をしていたイエス様のところに、ベタニアという小さな町からですね、これエルサレム近郊の町から、マルタとマリアの使いが来た。で弟のラザロが危篤なので、急いで来てほしい、ラザロを癒してほしいというイエス様に伝言が来たわけです。この大事な友人の家族ですから、イエス様としてはもう本当におっとり方なのでですね、もう何を置いても来るのかなと思ったらですね、イエス様はちょっと不可解な行動ですね。イエス様はその来てくれ、もう一刻を争うと言われたのに何も動かない。でその聞いた場所から2日間ずっとですね、そこにいたままで旅をしないわけですね。で2日間をその聞いたままで動かなかった。一刻一秒争う重篤のラザロを助けるために時間を無駄にできないわけですが、何かですね、イエス様はわざとここで出発を遅らせたようにすら思える。でやっとですね、しばらくして、重い腰を上げるわけですが、実はイエス様はそのもう腰を上げた時にはですね、ラザロがもう死んでいるのを知っていたようなんですね。ラザロが危ないと聞いて2日間待って、でもう出発する時にはラザロは実は死んでいたんではないかと。実際イエス様がベタニアに着いた時にはラザロが死んでから4日も経っていたわけですね。4日も経っちゃった。ですからイエス様を助けてくださいと言って、イエス様がゆっくりゆっくり来てですね、で到着したらもう 死んで4日も経っている。まあ、こういう情景を今日のですね読んでもらったところはですね、イエス様が来たんだけれどもう遅いということですね。もう死んでしまったじゃないかと。でこのイエス様到着の知らせを聞いたマルタとマリアの反応がまず出てますね。まあ、このマルタとマリアですね、ルカの福音書に出てきますが、まあ、ちょっと対照的な2人ですね。マルタっていうのはかなり世話好きで、マリアは割とこのなんて言いますかね、こうイエス様の お世話するよりも話を聞く方が好きだというですね、そういうタイプの女性ですので、ちょっとこう性格の違う姉妹なわけですが、イエス様が来た時にですね、マリアはもう迎えに行こうとしないと。もうイエス様が来てもですね、弟死んじゃったと。もう気持ちが落ち込んで、もう迎えに行く気にならなかったんでしょうね。まあ、そういうかなりこの、かなり思った行動と気持ちがこう、ストレートにですね、つながるような、そういう女性だったと思うんですが、マルタの方はですね、もう辛いんだけど、この悲しみを押し殺して、迎えに行くと。せっかく来てくれたんだと。イエス様よく来てくださいましたと。ということで行くんですが、そのマルタですらこの思わず、まあ、恨み事のに近いことを言ってしまうわけですね。もっと早く来てくれればラザロは死ななかった。あなたは神の人だから、あなたの願いだったら何でも神様聞いてくれるので、もし生きてる間に来てくれれば助かったんだ。でももう遅すぎますということをですね言うわけですね。そういうマルタに対してイエス様はこういうわけです。あなたの兄弟はよみがえります。もうこう悲しんでいるマルタに向かって、あなたの兄弟よみがえりますというわけですね。でこのマルタのですね返事が非常に常識的なんですね。マルタはこう言った。私は終わりの日によみがえの終わりの日のよみがえの時に彼がよみがえるのを知っております。まあ、こういう答えをしている。これは分かりますよね。私たちも例えば私たちの、まあ、家族とか親族とか友人とか仲のいいクリスチャンが死んでしまった時にですね、その あなたの亡くなった家族の方、あるいは友人はよみがえりますよって言われたらですね、今すぐよみがえるのかと誰も思わないですね。あ、そうですね、将来イエス様が再び来られる時には私の死んだ家族や兄弟もよみがえるんだな、まあ、そういうふうに思うわけですね。ですからマルタがですねイエス様がいやラザロよみがえりますよって言われてもですね、今よみがえるんじゃなくて、あ、そのイエス様が言うこの終わりの時ですね、この私たちが言うこういわゆる再臨、イエス様が来る時に、あ、死んだクリスチャンはよみがえるんだなと、まあ、そういうですねことをマルタも答えたわけです。当たり前のですから、まあ、これは私たちでも言えそうですよね。私たちも、家族とか友人がクリスチャンが死んじゃった時にですね、でも残念ですけどよみがえりますよって慰められると、そうですねといつの日かイエス様が来る時にはよみがえるんだなっていう、そういうふうに答えるわけですね。まあ多分そうとしか言えないと思うんですけど、まあそういうことをマルタも答えた。まあこれは私たちもみんな共有している信仰を言ったわけです。まあ、しかしですね、ポイントはそのイエス様はそういうことを言いたいわけじゃないです。イエス様があなたの兄弟よみがえりますというのはですね、そういうこのいつか終わりの日が来た時にそういうことが起きるということを言ったわけじゃないわけです。そうじゃなかったんです。イエス様はこう言ってます。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。でこの次です、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。ここは大事なんですね。生きていて私を信じる者は決して死ぬことはありませんということなんですね。この言葉はですね、実はラザロじゃなくて、今会話をしているマルタに言ってるわけですね。あなたは生きてるでしょと。あなたは生きてるけど、私を信じるならば、あなたは死なないっていうことを言ってるわけですね。ですからちょっと話がですね、急にこのラザロから、マルタ自身へのですね、会話となってるわけですね。これは私たちもですね、ちょっとこういうことを言われたらびっくりすると思うんですね。こう葬式で、死んだ方のことをですね、お悔やみ申し上げます、ただ復活しますよと言われたら慰めになるでしょうけど、いや、あなた自身が知らないんだと、あなたは私を信じれば生きるんだと言われるとですね、死ぬことがないと言われると何を言ってんだろうなというふうに思うと思うんですね。これもイエス様が言ったことはですね、ここではマルタに向かって語られてるわけですね。 で、ラザロについてはですね、イエス様は死んだ人を蘇る力はあるわけですね。例えばこれ初めてじゃないわけです。例えばルカ福音書7章ではナインという町でヤモメの一人息子を蘇らせたと記事があります。ですから、イエス様はこれまでもですね、死んだ人を蘇らせることをしていたわけです。ですから、ラザロについてもですね、死んで4日経とうが5日経とうが、イエス様は蘇る力があるわけです。ただですね、そのことではなくて、もっと大事なことですね。マルタよと。あなたはどうなんだと。あなたは私の言いたいことは分かっているのかということを聞いているわけです。マルタが、もし私を信じるならば、あなたが死ぬことはないと言っているわけですね。これがなかなか難しいですね。私たちみんな死んでしまうでしょうと。死んでしまうのにどうして死なないんですか。いずれ死ぬでしょうということをですね、私たちは思うわけですが、イエス様はマルタに向かって、あなたは私を信じれば死なない。そう信じますかと問いとるわけです。皆さんもね、言われて、今イエス様が現れてですね、あなたは死なないって言われてですね、いや、そんなわけないなってみんな思うと思うんですね。そういうイエス様はそのことを語っている。でもこういうことをイエス様はね、ヨハネ福音書何度も語ってます。ちょっと2、3、2つぐらい見てみたいんですが、ヨハネ福音書少し戻りまして、8章の51節と見てみましょうね。8章51節。これは194ページですね。8章51節。しますね。誠に誠にあなた方に告げます、誰でも私の言葉を守るなら、その人は決して死を見ることはありません。決して死を見ることはない。ここでもイエス様は、私の戒めを守る者は決して死なないということを言っています。マルタには、私を信じる者はと言っていて、ここでは戒めを守るならばという、そういうこと、信じるならば、戒めを守るならば、まあ、この2つはですね、何か違うものではないわけですね。信じるというのは、戒めを守ることなんですね。このヨハネ福音書は非常に強調しています。イエス様は最後の晩餐で、あなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るはずだと。愛することと戒めを守ることは同じなわけです。信じること、従うこと、戒めを守ること、これは全部同じことなんです。ですから、あなたが本当に私のことを信じて、その私の教えに従うならば死なないとイエス様は言っているわけです。でこういうことをですね、また他のところでも言ってますね。もうちょっと遡って、この5章の24、25節を見てみましょう。ヨハネ福音書の5章の24と25ですね。これも182ページになります。5章の24、25節ですね。で、こうおっしゃってますね。ここも、誠に、誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことなく死から命に移っているのです。もう移っているわけですね。誠に誠にあなた方に告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。ここがですね、ポイントなんですね。これイエス様の言葉を理解するときにですね、これ間違えちゃいけないのは、この死人が神の子の声を聞く時ってありますね。これ死人って誰でしょう。これ死んじゃったお墓の中にいる人って意味じゃないです。もう死んじゃってお墓に眠ってる人が今蘇るってことを言ってるわけじゃないです。ここは大事なポイントです。死人というのは、お墓に入っちゃった人じゃないんですね。これ生きてる人なんです。生きてる人って言っている。普通に生きてる。自分は死んでると全然思ってない。元気いっぱい生きてる。普通に生活してるんだけれど、神の目から死んでる人ですね。その人ですから、イエス様がここで死人が神の声を聞いて生きるというのはですね、お墓に眠っちゃった人が蘇るってことを言ってるんじゃなくて、今生きてるんだけど死んでる人、神様の目から見て霊的に死んでる人、これが蘇る、生きると言ってるわけです。神様から離れている人は、いくらその人が自分では健康で元気いっぱいだと思っていても、神様から見ると死んでるわけです。なぜなら人間の霊というのは神様とつながらないと生きていけないわけです。私たちの肉体というのが水や空気や食料が必要であるように、私たちの失う霊というのは 神とつながって神様から栄養を受け付けないとですね、生きていけないわけです。枯れてしまう、枯れてしまう。まあ、ちょっと一つの例としてお花を考えてみて、お花をですね、こう切っと根から切ってですね、花瓶に挿しておけば、まあ、一応生きてるわけですね。生きているけどいずれ死んでしまいます、根がないから。人間の霊っていうのはある意味、まあ、ちょっとこの花のように1週間とかではもっと長いですけど、ただ同じようなことになってしまうと。神様から切り離されてしまうと、まあ、しばらくは生きているんですけど、でも枯れていくんですね。これ霊的に見ると枯れていくんです。ですから神様から切られている人っていうのは、外から見てはですね、全然死んでるように見えませんが、神様から見ると死んでるわけです。いずれ死んでいく、そういう状態であると。まあ、しかしですね、自分がその神様から切り離されているっていう場合でもですね、自分ではわからない。自分では自分の霊の状態はわからない。まあ、健康診断で体はもう元気なんですけど、霊の状態を測る健康診断はないわけです。で、霊的に死んでる人は自分の状態がわからない。なんとなく虚しい。なんか何やっても面白くない。むしゃくしゃする。人が幸せなのが喜べないとかですね、いろんなこう心にいろんな症状があるわけですが、まあ、それはその人の霊が病んでいるわけですが、それはわからない。私は霊のことがわからないんで、なんでそういうふうになっちゃうのかわからない。ですからその霊の虚しさを埋めようとしていろんなことをやるわけですね。で、そうするとこの虚しさが、まあ、しばらくは埋められますけど、また戻ってしまう。どんどん虚しさが大きくなってしまう。これ根っこにつながってないからなんですね。で、現代人の多くの人はもう地獄というのは信じなくなってますね。まあ、今の世の中が地獄のようじゃないかと。死んでからさらに地獄なんかあるんだろうかというふうに思うわけですね。もう十分地獄はあるじゃないかと。まあ、これはある意味ですね、このそういうふうに考える実は結構正しいんじゃないかなと思うわけですね。というのは地獄というのはですね、これ非常に大事なポイントですが、死んだ人が、死んだ悪人が行くどっか遠い国とか遠い世界じゃないわけですね。私たちのただ中にある。イエス様は神の国、神の支配、神の国はあなた方のただ中にあるとおっしゃいましたけど、地獄も私たちのただ中にあるわけです。同じなわけです。神の国はあなた方の中にある。同じように地獄もあなた方の中にあるわけです。私たちの心にこそ地獄が生まれるわけです。人を憎む気持ちとか、人の幸福が喜べない、そこから引っ張り下ろしたいとかですね、もうみんなおかしくなってしまえばいいとか、そういう、こう破壊的な衝動みたいなものがですね、人間の中に育ちますと、まあ、それが地獄なわけです。地獄は今ここにあるわけです。私たちの心の闇というのは今の世界においても地獄を作り出すことができます。実際そういうニュースはもう毎日のように聞いてるわけですね。私たちの心の闇が実現していく、心の闇がですね、行動に移って、で実際世の中に地獄の状況を作ったわけです。ですから心という心の中から地獄が生まれて、それが実体化していくわけです。まあ、しかし死んだ後の世界の地獄はもっとこう徹底的なわけです。今の時代もですね、私たちの心の闇というのはこの闇を実際作り出すわけですが、死後の世界の地獄はもっと暗い。私たちの心の闇がもうはっきり見えちゃうわけです。今の生きてる間はみんな皆さんの心の中は分かりませんけど、死んだ後はそれがはっきり明るい状況で見なくてはいけない。そういう私たち暗い衝動が実体化されてしまう、それがそういう世界が地獄なわけです。私たちがそういう地獄を心に育っているとき、私たちは死んでるわけです。ですから神様から見て、神様が離れて、この地獄的な霊性を育てる人はもう死んでいるわけです。肉体の死を待つことなく霊は死んでいるわけです。しかしイエス様の語る真理の言葉を信じて、それに従うとき、その時に私たちの中に神の国、天国が生まれるわけです。その時に私たちは死から命に移るということです。死にそうなった霊、枯れかかっている霊が再び生きるんだということです。 ですからヨハネで再三言ってますように、今信じれば今生きるんだというのはですね、この霊の問題を言ってるわけです。肉体というのはもう時間が経てばだんだん衰えていきますが、内なるものはですね生きるわけです。イエス様はラザロが復活させた、イエス様がラザロを復活させた、あるいは自分自身が死者から蘇ったというのはですね、そういったイエス様がもちろん肉体を蘇らせる力があるということをですね示すだけでなくて、今ここで私たちを霊的な死から救う力があるということを言っているわけです。今ここで私たちを生けるものとする力があるわけです。そうした霊的な再生、新生、復活というのは肉体の死を待つことなく実現するわけです。いや、むしろこの肉体の死の前にこうした霊的な復活を経験しなければならないわけです。今ここでイエス様を信じ従うことで復活は起きるわけです。始まるわけです。で、世の終わりに起きるという体の復活というのは、今すでに実現しているこの霊的な復活が実体化されるわけです。ですから霊的な復活を遂げている人にとっては肉体の死は死ではない、単なる通過点であると。だから死を恐れる必要ないわけです。しかしそういった霊的な再生を遂げずに、心の中で地獄的な霊性をこう育ててしまった人にとっては肉体の死は恐ろしいものになります。生きている時に隠されていた心の闇というのが白日の下にさらされるからです。隠れたものは明らかにされる。自分がどんな人間なのか、その真の姿を見なくてはいけない。で、地獄というのは一種の落下であります。落下、落ちること、落ちることというのは神様から離れることです。神様からどんどん離れていくことです。生きている間は私たちは神様から完全に離れられないわけです。肉体がある場合はですね、自分では意識しなくても神から完全に逃げられないわけです。私たちは太陽も水も空気もみんな必要です。これみんな神様から来ています。これをいただくってことは神様の恵みの中にいるわけです。生きているうちにはそういういろんな恵みを与えられる。これ神様からの恵みなんだなってことを人は死んでから思い知るわけです。しかし神様に背を向けて生きる人生を続け、そうしたまま死んでいった人は、死んだ後はますます神様から遠ざかっていきます。神様から見ると果てしなく落下していくわけです。落ちていくわけです。肉体があればこの遠ざかる落下もですね、歯止めがあるわけです。でも肉体のない霊になるとですね、神様に近づく人はますます近づきますけど、遠ざかる人はますます落っこっていく。生前神様から霊的な水や食料を受けなかった人は、死んだ後は神様から肉的な養いも霊的な養いもどっちも失ってしまう。どんどん離れていく、落下していく、あるいはフリーフォールになってしまうわけです。そうした悲惨な状態にならないために、私たちは生きている今、復活の主イエス・キリストを信じる、そしてそのイエス様にと共に生きる復活の命を体験する必要があるわけです。イエス様はよみがえりあって命だ。そしてその命というのは未来でなくて今与えてくれるということをイエス様は約束しているわけです。まとめますと、今日は主の復活を祝う日でありますが、主が復活されたことが私たちの救いにとってどんな意味があるのかを考えてまいりました。イエス様はご自分が死者の中から復活する前から、復活する前から死者をよみがえらせる力を持っていましたが、その有名な例としてはラザロの復活ですが、しかしこうした肉体のよみがえだけは復活ではないわけです。もっと大事なことは、神から離れて死んでしまった、死んでいるようになっている私たちの霊が復活することです。体の復活はこの霊の復活に対応するものなわけです。だそれがなければ体の復活もないわけです。ですから体の蘇りが将来であったとしても、今ここで私たちはイエス様の復活を経験できるしたくちゃならないわけです。私たちが復活の命を経験できる、そのために必要なことはイエス様を信じ、その御言葉を守り行うことです。実践することです。そうすることで私たちの霊はますます命を取り戻して、神の似姿としての人間を取り戻すわけです。そのことを可能にしてくださった復活の主に感謝いたしましょう。 お祈りします。天の父なる神様、あなたの御子の復活に感謝いたします。私たちもその復活の命に預かるものとしてください。私たちの霊を日々新たにし、あなたの民としてふさわしく生きるものとしてください。また多くの人があなたの命に預かることができますように、この教会の伝道の技を強めてください。我らの救い主、復活の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。